医学講座18,700回でございます。全国の医師の皆様、毎週木曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は B 型肝炎ワクチン定期接種化の意義と接種スケジュールについて、茨城県立こども病院院長須磨崎亮さんにお話しいただきます。
まず B 型肝炎ワクチン定期接種化の概要と接種スケジュールについてお話しします。皆さんご存知の通り、昨年10月から B 型肝炎ワクチンの定期接種が開始されました。具体的には、去年の4月以降に出生したお子さんに、標準的には生後2ヶ月、3ヶ月、7から8ヶ月の計3回の接種を行い、1歳までに定期接種を終了できれば、費用は国により負担されるようになりました。母親が HBS 抗原陽性の母子感染予防対象児は、この定期接種の対象外で、これまで通り出生時、生後1ヶ月、6ヶ月に接種します。少し例外的な場合ですが、同居家族に母親以外の B 型肝炎ウイルスキャリアがおられる場合は、定期接種の対象となりますが、接種のタイミングは母子感染予防処置と同じ0、1、6ヶ月で行うことが推奨されています。この3月から6月に起こりそうな課題があります。すなわち、定期接種は1歳までなので、1歳を超えてしまうと任意接種となり、接種費用の自費負担が生じます。例えば、昨年4月1日に生まれたお子さんは、この4月1日に1歳となって、定期接種の期間が終了してしまいます。定期接種のスケジュールは、1回目と2回目の間隔は27日以上、1回目と3回目の間隔は139日以上空けることになっているために、もし初回の接種を昨年10月に始められていないとすると、3回目の接種は1歳を超えてしまいます。3回目の接種は免疫獲得に重要です。もし1回目の接種が遅れたために、3回目の接種が1歳を超えて任意接種になってしまった場合にも、3回目の接種を必ず行うように指導をお願いいたします。また、自治体によっては1歳を過ぎても B 型肝炎ワクチンの接種に補助を行っている場合もあります。周辺地域のこのような事情をあらかじめ調べておくことをお勧めします。もしも接種の間隔を規定通りに行えなかったために、接種効果に不安が残る場合には、3回の接種終了後、1から2ヶ月のタイミングで HBS 抗体価を測定します。10mIU/mL 以上あれば、免疫が獲得できたと判断します。他のワクチンと同時接種について保護者の理解が得られる場合には、生後2ヶ月に HIV、肺炎球菌、ロタウイルスなどと一緒のタイミングで初回接種を始めていただければ便利です。3ヶ月時にはさらに4種混合ワクチンも含めて5種類のワクチンを同時に接種することも可能です。ただし、ロタウイルスワクチンは激しく泣くと嘔吐する場合があります。そこで私は、まず初めにロタウイルスワクチンを飲ませて、しばらく吐かないことを確認した後にワクチンの注射を行っています。3回目の接種は初回接種から139日以上経っており、1歳前であればいつでも大丈夫です。現在、国内で使われている B 型肝炎ワクチンには、B 無限とヘプタバックスの2種類があります。3回の接種を行うときに、この2種類のどちらを使っても結構です。 例えば1回目を B 無限で、2回目がヘプタバックスといった異なるワクチンを使用しても構いません。里帰り分娩などで接種を担当する医療機関が途中で変わる場合もありますが、ワクチンの種類を気にする必要はありません。ただし極めて稀な場合ですが、ラテックスアレルギーがある子どもには B 無限を使用します。今後兄弟などに B 型肝炎ワクチン任意接種の希望者が増えてくることが予想されますが、1回のワクチン接種量は10歳以上か未満かで異なることにも注意が必要です。10歳未満では1回 0.25ml を皮下注射しますが、10歳以上の場合は 0.5ml で皮下注射でも筋肉注射でも構いません。 B 型肝炎ワクチンは最も安全なワクチンの一つと言われており、厚生労働省の副反応検討部会の報告でもこれが確認されています。ここでどのワクチンにも共通しますが、副反応が起こった場合の報告制度についてお話しします。副反応報告はワクチンとの因果関係の有無を問わず、ワクチン接種後一定の期間に定められた症状が出現した場合に報告します。厚生労働省から副反応報告基準として、ワクチンごとに報告すべき症状と接種後の期間が定められていますので、ご確認ください。これらに該当する症状または何らかの重篤な症状が出現した場合には、医薬品医療機器総合機構、よく PMDA と略されますが、ここにファックスで報告することになっています。副反応とは異なりますが、 B 型肝炎ワクチン接種後の検査値の異常についてお話しします。接種後1ヶ月程度はこのワクチンに含まれている HBS 抗原が血液検査で検出されることがあります。定期接種により多くの乳児がワクチン接種を受けることで、例えば術前検査などの場合にこの HBS 抗原偽陽性が問題となる場合が増えると予想されます。臨床的にはご本人は感染しておらず、 HBS 抗原陽性の場合の慎重な判断が必要となります。次に定期接種の意義についてお話しいたします。B 型肝炎ワクチンの定期接種をスムーズに進めるためには、保護者の理解が不可欠です。特に B 型肝炎ワクチンの接種効果は一生を左右する重要なものですが、すぐに効果が現れるものではありません。このため保護者の認知度が他のワクチンよりも低い傾向にあります。B 型肝炎ウイルスに感染すると、慢性肝炎から肝硬変、肝がんなど重篤な病気に進行することがあり、特に乳幼児期の低年齢でこのウイルスに感染すると、これらのリスクが高くなることが知られています。このため、B 型肝炎ワクチンの接種の意義を長期的な視点からご説明いただけますようお願いいたします。近年、C 型肝炎に対してはほとんどの人が治癒できる薬剤が開発されました。一方、B 型慢性肝炎になってしまうと、完全に治癒させることは極めて困難です。乳児期にワクチン接種を行うことができれば、その後、20年から30年以上にわたって、ワクチンの接種効果が持続することが確認されています。また、このワクチン接種によって、肝がんを防ぐ効果も実証されています。私は B 型肝炎ワクチン接種は一生の贈り物であるというふうに説明しています。次に母子感染予防のためのワクチン接種についてお話しします。 B 型肝炎ウイルスの感染経路には母子垂直感染とそれ以外の水平感染に大別されます。今までお話ししてきた定期接種は水平感染予防のために行われています。一方、 より危険性の高い B 型肝炎ウイルスの母子感染も確実に予防する必要があります。日本では1985年から母子感染予防防止事業が開始され高い効果を上げてきました。定期接種が導入されても HBS 抗原陽性の母親から出生した児に対して母子感染予防をきちっと行うことが大切です。特に定期接種の児は2ヶ月からこのワクチンの接種を開始するのに対して母子感染予防処置では出生後すぐから予防処置を行うというふうな違いがあります。この点は極めて重要です。具体的には出生後なるべく早く少なくとも生後12時間以内に抗 HBS 基と免疫グロブリン製剤とワクチンの接種を行います。この違いをよく理解していただき母子感染予防の場合は出生前から保護者への説明をお願いいたします。出生前に使用する専用の予診票が小児科学会のホームページに掲載されておりますし、ワクチン販売会社からも入手できますので、ぜひご活用ください。母子感染予防の場合には、生後9から12ヶ月に HBS 抗原と HBS 抗体を検査して、予防処置が成功したか否かを確認する必要があります。もし HBS 抗体が陰性の場合は、専門医療機関にご紹介いただき、場合によってはさらにワクチンを追加接種することがあります。なお、この確認検査は定期接種の場合は不要です。また、これらの母子感染予防は保険診療として行われ、この処置の対象となる児は定期接種の対象にはなりません。次に任意接種についてお話しします。全出生時にワクチン接種が行えるようになったことはとても大きな進歩ですが、 B 型肝炎ウイルスによる病気から全国民を守るためには乳児への接種のみでは不十分です。 B 型肝炎ウイルスは感染力の強いウイルスであり、特に日本では若年成人を中心に年間5000から1万人程度の新たな感染が広がっていると推計されています。また、先ほどお話ししましたように、5歳未満で感染すると、持続感染を起こしやすく、慢性肝炎、肝硬変、肝がんへと進行するリスクが高いことが分かっています。これらのことから、0歳児に限らず、保育園や幼稚園など集団生活を行う乳幼児、そして感染頻度の高い思春期から若年成人には B 型肝炎ワクチンの任意接種を受けることをお勧めします。同居家族にこのウイルスに感染している人がいる場合も年齢にかかわらず接種を強くお勧めします。昨年までの全国調査では定期接種開始前の B 型肝炎ワクチン接種率は1歳 53%、2歳 28% と低年齢では任意接種が普及し始めていましたが、それ以上の年齢では接種率は数パーセント未満でした。多くの人が B 型肝炎ウイルスに対して免疫を持っていない状態であり、国際的にも極めて珍しい状況です。世界では未だに2億4000万人の B 型肝炎ウイルスキャリアが存在し、特にアジア諸国に多いことが分かっています。今後、国際化の進展に伴い、海外に行く場合のみならず、日本国内でもキャリア率の高い国々から多くの旅行者や留学生が来られるため、国内で接触する機会が増えることが予想されます。多くの人が B 型肝炎ウイルスに対して免疫を持たない日本の現状は極めて危険です。この点からも定期接種と同時に定期接種の対象にならない人に対しては任意接種を進めることが必要です。今後の課題についてお話しします。長期的な課題としては、定期接種の効果や日本でどの程度感染が起きているかを正確に把握できるような調査体制を構築すること、 ワクチンを接種しても十分な抗体を獲得できない人が一定数存在することが知られており、これらの人に対する対策を立てること。赤ちゃんの時にワクチンを接種したが、医療従事者などリスクの高い職業に成長してから就く人に対して、追加接種をすべきかどうかについての検討を行うこと、これらのことが必要です。さらに、現在1歳までに受けなければならないワクチンの数は15本から16本にも上り、赤ちゃんや保護者、そして接種者の負担を減らすためにも、4種混合、B 型肝炎、ヒブワクチンを合わせた6種混合ワクチンの開発が望まれます。すでに欧米ではこの6種混合ワクチンが導入されており、日本でも一日も早く使えるようになることを期待しています。最後に、今回の B 型肝炎ワクチンの定期接種化は、B 型肝炎の患者さんに関わっているたくさんの人々の悲願であり、多くの人の協力で実現できた大きな成果です。しかし、国際的には WHO の勧告にやっと達した水準であり、全国民を B 型肝炎ウイルスによる感染の危険性から守るためには、まだまだ努力が必要です。ぜひ皆様のご理解とご協力をいただきたいと考えております。
今日は B 型肝炎ワクチン定期接種化の意義と接種スケジュールについて、茨城県立子ども病院院長須磨崎亮さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。